新平家物語連続講義第111回火の国の巻土下座陣吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は左大将になれなかった五徳大治実貞が平家の氏神厳島神社に詣でた場面をお送りしました。院と比叡山の勢力との争いが訴訟にまで発展していました。事の起こりは加賀白山の末寺である宇川寺です。ここにやってきた新任の国司である加賀の神諸高と近藤藩官諸常が宇川寺の土着の僧と喧嘩になり殺傷沙汰になってしまいました。これを発端として両者の争いは拡大し、国司側が寺の僧帽を残らず焼き払うという事態にまで及びます。このままでは済まさないと白山の大将は退去して国府の木台所に押し寄せますが、木台である諸常は都へと逃げ帰ってしまいます。白山は比叡山に訴えて協力を仰ぎます。比叡山側は院に対して諸高と諸常を流罪にするように訴えますが、その比叡山の訴状は却下されてしまいます。実は諸高と諸常は院に仕える者の中でも切れ者と知られる最高法師の子供でした。その結果、抗議のために比叡山側は信用を掲げて代理へと大集団で押し寄せ豪訴に出ることになります。それでは本文を見ていきます。例年4月の比叡の祭礼も今年は取りやめとなった。日々延暦寺の万所に集会して険悪な空気を漂わせていた三門の首脳はついに戦議の鐘を鳴らした。三島の山法師は雲のごとく大講堂の広間へ集まり立ちどころに決議をした。豪訴へ、今は豪訴のほかなし。正確に言えばその日は治承元年4月13日の辰の刻、いわゆる三千の大主と号する僧図に加賀法師一千を加えた大師位は十禅寺権現、八王子、白山、三者の神輿を陣頭に担いで下山し、
まず大代理へまかれ、
と下がります、鴨河原、一条南と押しもんで洛内へ入った。昼などで松明は降らないが、町々は港座し、往来は絶え、昼も夜半と変わりはない。随山の山法師はもちろん、上に衣を着ているが、下には皆、鎧具足を着込み、足はわらんじ、あるいは平足だ、手にあやめなりの大なぎなだ、といういでたち。頭は五条の袈裟で加藤したものもあり、無造作に破れ衣でぐるぐる巻きにしたのも多い。可愛らしい少年が、ひたたれの袖で頭を包み、竹の棒切れなど持って、僧兵の中に混じっていくのも、妙に目を引く。その前には必ず、ゆゆしい大鎧を着た三刀の大法師や、眉に指紋を置いた老法師がゆさゆさと歩いていった。大主のうちでも白大主と呼ぶのはそうでも俗でもない寺中元の山の造人である。そのほか白鳥の宮司や寺人下坊師学生などすべて武器を帯び、気負いは全く軍隊であった。ただ服装と旗だけの違いでしかない。
すわ豪祖の入落像、
延暦寺の道主二千、学生二千、真意を振り捧げ、早朝に下山と見えて候ぞや。
ことは早馬で報ぜられていた。朝廷の書簡はうろたえて、
院の御所へやまかる、大代理へやさまる。
と迷ったが、ともあれ、旧門の警護を平家の小松内大臣、重盛に命じ、また一方の固めを源頼政に加盟した。重盛は、直ちに旧門に馳せ参じ、専用機を分けて、大宮表の陽明、大剣、育法、三つの門を守った。頼政は兵も少ない。見るからに武具、装備も貧しい。彼は平家一色の都の中に、わずかに名脈をとどめていた、ただ一人の源氏の老将であった。職を代々に守護に報じていたので、いささかながら竹口の兵士100人ほどを率い、他に子飼いの老頭6、70機を要していたに過ぎない。
さて、平家は重盛、源氏は頼政が比叡山の僧たちによる
豪祖に立ち向かうこととなりました。いよいよ三門の大主が神陽を担いで大代理へと近づいてきます。この神陽は天皇家の信仰の象徴であり神聖なるものです。彼らは頼政の守る北側の守りが薄いとみて、そこから神陽を振り込もうとひしめきます。この時頼政は74歳。頼政はまず神陽に敬意を示すために馬から降りて、左右の肘を地について礼拝しました。その上で老頭である渡辺の長七トナウに言葉を授けて、大主たちのもとへ使いにやります。トナウは頼政からの伝言を大主たちに告げます。それでは再び本文を見ていきます。トナウは静かに使いの口上を続けた。
この度三門のご訴訟、道理の情はもちろん明白なるに、ご祭壇の父なるうち、ついに今日神与の御ゆるぎ入れを仰ぐに至る。まこと我らまで遺憾に耐えませぬ。
大奉仕たちの下等頭は一様にうなずいた。
さあれ、主の頼政殿には昔は知らず、今は名のみ源氏の三つぼらしき部門の端くれに追わせられ、見られるごとく人数もいたって無勢に候。もしここを一途とめがけられて神与振り入れたまわんか、人々は申し候来なん。哀れ三門の大主は労務者の守る無勢の門をついて入りたれ、弱きには強き大主かなと。
トナウは微笑した。大奉仕たちはむっそりと平足だとなぎなたの石突きを地に揃えて黙りこくっている。
また主の頼政殿がお立場とても、ここは七か聖地か安からぬ対難の分け目にて候来、年頃信仰する三能の神与開けて入れたてまつれば戦時に背き弓矢の職が廃れ申す。さらばとて大主のお前を防ぐとなれば、太刀や鎧こそは古びたれ、南条源氏の名に恥を残しやましょうや。子外の老頭も主と心を一つにして、好まぬながら死力の防戦をお目にかけることになりましょうず。がもし幸いにご名誉を思われるなれば、東の門には小松殿が陣を厚く重ね、大軍にて固めおられて候。その御陣をこそついて堂々とお通りあらば、さすがは三門の御振る舞いかなと人々も言い囃し候来なん。哀れご資料こそこうは願うにて候。
すると大主の中ではたちまちごうごうと戦議の声が起こった。
耳を貸すな、ただ押し通れというもの、いや上理の立った申し入れ、一応長老に問えという声。
時に一山の見学豪運立者がもろ手を挙げて大勢の中から言った。
やよ静まれ、源の頼政殿といえばかつて平治の戦いに味方の義朝殿を離れ、一人平家に弓を曲げて都の片隅に追いさらぼうたエセ武者であろうが、世の人穴を忘れず犬しいよと指差し合い門を見ればつぼして通るものもあるかと聞く。人も相手にせぬそのような犬武者を地に平伏させて押し通ったとて何の誉れぞ。いいな、神与の汚れよ、時の聞こえもあらんずれ、東の門へ向かおうよ。神与書き返したてまつれや。
彼の演説に大主の波はさなりさなり、
もっともっとも
と一斉に動じ合って、たちまち緩い旋回を起こし、もうもうと再び後陣を巻いて東の門へ向かっていった。さてこのあと比叡山の大主たちは頼政の言うように重盛の守る東の大剣門に移動します。ところがここに守っていた平家の軍勢の強さは尋常ではないものでした。雨のように神与や奉仕たちに矢が浴びせられて、彼らはたくさんの死傷者を出して辛くも逃げ去ります。その大剣門での戦いの様子は古典の平家物語巻一みこしぶりではこんな風に描かれています。さて神与を先立て参らせて東の人道大剣門より入れたて祭らんとしければ、老石たちまちにできて武士ども散々にいたて祭る十禅寺のみこしにも宿もあまたいたてたり、人人宮地居殺され主と多く傷をこうぶる、おめき叫ぶ声梵天までも聞こえ、堅牢自陣も驚くらんとぞ覚えける。大主神陽は人道に振り捨てたて祭り、泣く泣く本山へ帰り上る。本日の授業は ここまでになります。